恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今年の1月にマタイ5章から始まりました三条の説教のシリーズの6章が今日終わります。来週からはクリスマスメッセージとなります。1月に入りましたら残りの7章の三条の説教を再開したいと願っております。マタイ6章の最後はこのような言葉で締めくくられています。マタイ6章31から34。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここから私たちはある驚くべきことに気がつきます。それはイエス・キリストは私たちが何を食べ、何を飲み、何を着るかということに気をかけてくださっているということです。これらのことは私たちの日常生活に必要なことで、それはイエス様にとって小さなことではありませんでした。このことが私たちには大切なことであることをイエス様は知っていました。最初の人間アダムとエバが作られたとき、神様は人間に口を与え、その口から食物を入れ、そのことにより日々を生きる力を得るようにと人間を作りました。成人の体は 70% の水分でできているということをお決めになられたのもこのお方です。その水分が失われれば人は死んでしまうということを誰よりも知っているのもこのお方です。このことはこのお方が定められたのですから。アダムとエバが罪を犯したとき、彼らは腰にイチジクの葉を巻きました。あの葉っぱを服と呼んでいいのかはわかりませんが、あの時以来人間は体に何かを身につける必要があるということを神様は知っていました。子供が親元を離れて暮らしていることを経験した方はお分かりになると思います。あの子は毎日何を食べているのかしら。いつも同じ格好をして暖かい服はあるのかしら。と私たちは思うのです。一分もたがわず太陽をこの地に昇らせ沈めるお方、全世界の潮の満ち引きをすべて支配のもとに置いておられる方は、私たちが何を食べ、何を飲み、何を着るのかに関心を寄せているのです。このお方の私たちに対するそんな思いを私たちはどんな言葉で表現すればいいのでしょうか。ご存知のように聖書の中には愛という言葉がたくさん出てきます。聖書に記されているお方はどんなお方かと問われれば、私たちは神は愛なりと答えます。そうです、確かに神は愛です。しかし、かつての日本人には、この愛という言葉は 馴染みの薄い言葉でした。今から470年ほど前、ポルトガルやスペインの宣教師たちにより日本にキリスト教が入ってきました。その時、彼らが聖書に書かれている愛という言葉をどう翻訳すべきか苦労したという話は有名です。その当時の日本にも愛という言葉はありました。しかしそれは愛欲とか恋愛というように感覚的な、また肉体的な意味を強調する言葉であり、聖書が言うところの愛とは異なるものだったようです。そこで、宣教師たちは苦心の末に愛に代わる訳語としてお大切にという日本語を選んだのです。愛イコール相手を大切な存在として扱うことだと彼らは理解したのです。当時のキリシタンが信仰を学ぶ際に用いたドチリナ・キリシタンという本が現在も残っています。そこにはマルコ12章に書かれています。あなたの神、主を愛することとあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというイエス様の言葉がこのように訳されています。万事に超えてデウスをお大切に思い賜ることと、我が身を思うごとくポロシモ、これは隣人他者となる人を大切に思うことなり、思うことこれなり。ここで言うお大切に思うとは、単なる感情ではなく、相手を大切にするという行動を伴う姿勢を意味します。神様は、あなたたちを年齢、性別、身分、財産、能力というものには一切関わりなく、大切に思っていらっしゃると、宣教師たちは当時の日本人に教えました。神にかたどって作られた私たちを、神様は大切にしてくださる。それが、神の愛だということになります。私たちが何を食べ、何を飲み、何を着るのかを心に留めてくださるお方は、私たちを大切にしてくださるお方です。現在、イスラエル軍がガザに地上侵攻することについて議論がなされています。その中で私たちは何度もHumanitarian Resolution という言葉を聞きます。これは人道的な解決というもので、まずは人の命、この場合は民間人と彼らの暮らしを守ることを優先するということです。お分かりだと思います。これは現在、すなわち2023年の人間に対する見方です。我々人間はこのような人道的な対応を実現するまでに何千年もの長い年月を要しました。今お話ししている聖書の時代というのは、強い者が全てを略奪することがまかり通っていった時代です。問答無用で女性や子供が連れ去られる時代、滅ぼしたければその一族を全て全滅させることが普通になされていた時代です。人道的にこうしましょうとか、ああしましょうという取り決めなどは存在しなかった時代です。旧約聖書を見ますとそんな場面をあちこちで目にしますでしょう。しかし皆さん、驚くなかれ。その時代に生きる者たちに向かって、旧約聖書にはこのような言葉が書かれているのです。レビ記19章、9節、10節。あなたが、地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち葉を拾ってはならない。 あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と希留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。レビ記は今から3500年前に書かれたものです。その時代は人間が共有する博愛なるもの、人道主義なるものがまだ未発達の時代でした。その時代にあって当時の貧しいもの、ましてや希留者に対する配慮に私たちは驚きます。このことゆえに、あのルツ記のルツとナオミは生きながらえ、それゆえに後のダビデとイエス・キリストへと系図が続いたということは私たちの知るところであります。その後レビ記19章14節にはこう書かれています。耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。私は主である。障害を持つ人たちに対する心ない言葉が言われたり、配慮が欠けることを今も私たちは見聞きします。各国においてバリアフリーが言われ、目の見えない方たちのために特別な車線が引かれ始めたのは、数十年前のことでしょう。今から3500年前。このような細かな配慮と優しさがあったことに私たちは驚きます。主にある皆さん、今お話していることは現代の法令ではなく、旧約聖書の言葉です。サンデゴには軍の関係者が多く住みます。皆さんの中にもいらっしゃると思う。その方たちは時にディプロイの通知を受けますね。聖書の時代にも軍隊がありました。王の命令に従い、男たちは軍に入隊し、王のために命を捨てることが求められました。そのような者たちに向けて、こんな新命記の言葉が聖書に記されていることを、皆さんはご存知でしたか？新命記24章5節。人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務めもこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。主にある皆さん、今お話していることは現代の軍の規定ではなく、旧約聖書の言葉です。この言葉は王の命令に従うよりも、妻を大切にすること、優先するようにと言っているのです。いにしえの時代、弱い者を搾取することが当たり前、まだシビライズされていない野蛮な時代に、このような言葉が人間から出てくるとは、私には到底思えません。皆さんはどう思いますか？しかし私たちはある言葉を見出すことにより、これらの言葉に納得します。そうです。これらの言葉の出どころについて、聖書には、私は、主であると書かれているんです。あなたのブドウの実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と希留者とのためにこれを残しておかなければならない。私は、あなた方の神、主である。耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。私は、主である。これらの言葉は人から出たものではなく、すべて天来の言葉、すなわち神の言葉なのです。これらからわかることは、神様は、いにしえの昔から変わらず、私たちを愛しておられる、大切にしておられるということなのです。新命記24章6節にはこんなことも書かれています。引き薄、あるいはその上石を質に取ってはならない。 命そのものを質に取ることになるからである。負債があるものから質を取るという習慣は当時もあったようですから、あったようですが、彼らから引き薄、その上に乗せる上石は取ってはならないという。なぜならそれらは彼らの食事のために不可欠なものであったからです。主にある皆さん、神様は実に私たちの引き薄にまで心を向けてくださるお方です。主は私たちを大切にしてくださるからです。申命記24章17節にはこうあります。在留異国人やみなし子の権利を犯してはならない。やもめの着物を質に取ってはならない。ああ、なんということか。神様は在留外国人や孤児の権利を犯すなというのです。主は未亡人の着物を質に取るなというのです。主にある皆さん、神様は私たちの着るものにまで心を向けてくださるお方です。主は夫を亡くした女に寒い思いをさせるなというのです。主は私たちを大切にしてくださるお方です。かつてイエス様はガリラヤにて押し寄せてきた群衆が3日間も彼と共におり、何も食べるものがないことを憂い、弟子を呼び寄せて言いました。マタイ15章32、この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。しかし彼らを空腹のままで帰らせたくはない。おそらく途中で言われきってしまうであろう。主にある皆さん、私たちの主は空腹の人を見て彼らを空腹のままで帰らせたくはないとその心に思ってくださるお方です。あの放蕩息子の父は家に帰ってきた息子のために何をしましたか。ルカ15章22から23。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。父は最上の着物を出してきてこの子に着せ、履物を足に履かせたのです。そして彼のために肥えた子牛を引いてきてほふったのです。私たちは、この息子は私たちであり、この父は私たちの神であることを知っています。主にある兄弟姉妹、我らの神は確かに私たちを大切にしてくださるお方です。これらのことをことごとく私たちの心に留めて、もう一度あの主イエスの言葉を読みます。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人がせずに求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。主にある皆さん、今朝この主イエスの言葉をしっかりと心に受け止めましたか。この主イエスの言葉を信じますか。このお方に信頼しましょう。それでは次の言葉を見てみます。この言葉の後イエス様は続けて語られます。マタイ6章33から34。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。この御言葉から皆さんにお伝えしたいことは、第一のものを第一にということです。私たちは段取りという言葉を使います。段取りとは物事を進めていく時の順番を決めることです。その時に私たちはプライオリティという言葉を使います。プライオリティを決めるとはすなわち優先順位を決めるということです。何を第一とするかということを 決めていくことです。一日に10のすべきことがあったとしても、それに取り掛かる順番は何百通りもあります。シャワーを浴びてからコーヒーをセットし、コーヒーができるのを待つのか、それともコーヒーをセットしてからシャワーを浴び、シャワーを浴びたらすぐに飲めるようにするのか。シャワーとコーヒーは些細なことです。しかしどうぞ覚えてください。私たちの人生において、何を一番大切なこととしていくのか、何を第一としていくのかということは、とてもとても重要なこととなります。今日、明日、今月、今年、この先10年、私たちが何を優先していくのか、このことが最終的に私たちの人生の方向性を決めます。そしてその方向性は、私たちが最終的に行き着くところを決めます。イエス様はこのマタイ6章33節で、私たちが従うべき不動の第一のプライオリティについて語っているんです。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。私にはこんな心当たりがあります。皆さんはいかがでしょうか。毎日がむしゃらに頑張ってるのに、その割には全てが空回りになっていく。自力で頑張れば頑張るほど後手後手となり、徒労感だけが残る。結婚、子育て、仕事、自分の健康に至るまでそれなりに多大なる力を注いできたけれど、どうも思い描いていたものとは違う現実、私たちは忘れているのです。私たちには自分でコントロールできないことが多くあること、私たちがコントロールできないことを神様はコントロールするお方です。今朝ここに集っている方たちの多くは、神は実在していると信じていると思います。私たちは神様だけが無から有を生み出すことができるお方だと信じています。言うまでもなく、そのことは神様とは私たちの思いや力などは到底及ばないお方であるということです。イザヤ40の22、23、主は地球の遥か上に座して、地に住む者を稲子のように見られる。主は天を幕のように広げ、これを住むべき天幕のように張り、また諸々の君を亡き者とせられ、地の司たちを虚しくされる。イザヤ40の26、目を高く上げて、誰がこれらのものを創造したかを見よう。主は数を調べて万軍を率い出し、おのおのその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。また私たちはイエス・キリストは2000年前に、十字架に私たちのためにおかかりになったと信じています。それはイエス様が持っておられる、一番価値あるものを私たちのために捨ててくださったことを、意味します。このことは次の御言葉の約束を意味します。ローマ8章32節。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず、万物をも賜らないことがあろうか。2023年11月26日今日、この朝まで、私たちが生きながら得てきたのも、今朝ここに私たちが来ることができたのも、すべて神様の憐れみと恵みだということを私たちは知っていますよね。神様はその私たちに、この地上での人生を託しているのです。あなたに与えているその命を用いて、私と共に生きよと、主は言われるのです。もう一度お聞きします。 あなたは神がいると信じていますよね。私の存在はすべてこのお方にかかっていると知っていますよね。天地万物はこのお方の支配のもとにあるということを信じていますよね。それならなぜ私たちはこのお方を最優先に考えないんでしょうか。私たちが天国に行ったとき、すべてのことが解き明かされると聖書は記しています。そのときに私たちはこの地上での生き方を悔やみたくはありません。なぜあの時もこの時も神様のことを思わずに、神を第一とせずに生きてきてしまったのだろうか。主にある皆さん、神の国と神の義とをまず求めなさい。これが今もこれからも私たちの不動の優先事項だということを今朝心に刻みましょう。そしてその後に続く、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるということが、私たちの人生に成就していくことを神様に見せていただこうではありませんか。今日最後の主の言葉です。これらのことを言われた後、イエス様はこう言われた。マタイ6章34。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。主イエスは、神を第一として生きるのなら明日のことは思い煩うな、明日は明日自身が思い煩うと言いました。誰しもが一日の終わりにこんな言葉を聞きたいと思っています。一日よくやったね、それで十分だよ、ゆっくり休みなよ。でもそんなことを言ってくれる人は私たちの周りにはいません。もしいるとするのなら、その人は本当に恵まれています。自分が置かれている状況と、そう言ってくれる人に心から感謝してください。私たちはこんな言葉を聞きながら暮らしています。まだまだだよね、まだやり残していることがたくさんあるよね、お母さん僕今日は頑張って宿題終わらせたよ、珍しいわね、いつまで続くかしら、今日はトイレもキッチンもきれいに掃除したのよ、本当？庭の草は、主イエスは私たちに言われます。一日の苦労はその日だけで十分だよ。明日のことは心配するな、私は明日もあなたと共にいる。主にある皆さん、私たちは一日の終わりに心の中でこの言葉を誰かが言ってくれるのを望んでいるのではないでしょうか。どうぞ覚えてください。それは望みではありません。主イエスは今晩あなたにこの言葉を語りかけてくださるでしょう。いな、この言葉は今まで私たちに語り続けられていたのです。ただ私たちが聞く耳を持っていなかったのです。個人的な願いを申し上げますと、私はこの言葉を聞いて、私の一切の思い煩いを主イエスに託して、安心して今晩眠りたいと思います。そして明日、主と共に、あの愛家の言葉と共に新しい朝を迎えたい。愛家 3-22-23、主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。その時、私がその日にすべき優先順位はすでに分かっています。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられます。お祈りしましょう。Let's pray。愛する天の父様、あなたは私たちを愛してくださっていることを感謝します。Heavenly Father, we thank you that you love us. そしてあなたは私たちを大切にしていてくださることを感謝します。And we thank you that you cherish us. あなた以上に私たちを愛し、大切にしてくれるものは誰もいません。No one loves us, loves and cherish us more than you. どうか、そのあなたのご愛の中に生きるものとしてください。Please let us live in the love of yours.いつも心配ばかりしているものですが、あなたが思い患うなと言っていてくださるのですから、その言葉に信頼して生きるものとしてください。We are always worrying, but since you tell us not to worry, please make us those who trust in your word. 今晩私たちが寝るとき、今日の苦労は今日で十分だ。明日も共に生きようというあなたのお声を聞き、そのあなたにすべてを委ねて眠ることができますように。Tonight, when we sleep, may we hear your voice saying, Today's hardships are enough for today. Live with me tomorrow. And may we go to sleep, placing all our trust in you.これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。This prayer, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。